新約聖書の151ページです。ルカの福音書の16章19節から31節をお読みいたします。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物をなめていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。私は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。今日はこの箇所より、モーセと預言者たちに耳を傾けないのならと題して御言葉を語らせていただきます。前回までのところを簡単に振り返りますと、ここは、イエス様が弟子たちに、例え話を語っている。いろんな例え話が、出て、くるわけですけれども、その例え話をそばでパリサイ人たちが聞いていた、そういう場面であります。で、その例え話を通じて、実はイエス様が語っているのは、このパリサイ人たちが二つの神様に仕えている、聖書の神様とマモンという、強欲の神様ですね。で、それに、その二つの神に仕えようとしているというのは、まるで姦淫の罪を犯しているのと変わらないのだと、それが前回まで のあらすじでありました。そのように警告をしておりました。で、今日はその続きでまた新しい例え話が始まっていき、またこの例え話もパリサイ人と関係しております。で、今までのところ、前回まで2回にわたってですね、すごい難しいという続きましたが、今日の箇所はある意味では分かりやすいですね。この例え話は非常に理解はしやすいわけです。しかし、じゃあ何を言っているのかなということになるわけですけれども、ああそうか、金持ちはこれ 黄泉というあのところ、まあ、日本人であれば地獄という言葉があの馴染みがありますけれども、そういうところに、落ちて、で、この貧しい人は天国に迎えられてあの幸せに暮らした、まあ、そういう話なんだろうか、というと、これはなんか聖書というのは仏教と同じなのかなと、なんかそんなあの印象を持ったかもしれません。イエス様はこの例え話について何を私たちに教えようとしていたのか、少しずつ考えてまいります。まず19節20節をお読みいたします。ある金持ちが言った、紫の衣や柔らかい天布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。で、まあ、21節にはこのラザロの出来物を犬もやってきてそれを舐めていたと書いてあるんです。で、あの聖書の中で、まあ、犬という言葉っていうのはそれほど多くは出てこないですが、あの犬があの人の体を舐めるっていう場面はおそらくここしか出てこないんじゃないかと思いますが、なんでなあの舐めるんだろうか、あの私は不思議に思いました。で、あの最初はなんか、まあ、ちょっと汚い話かもしれませんが、あのこのおできから何かあの液体のようなものが出てきて、それをあの犬があの、まあ、美味しいかどうか分からないんですけども、あの、まあ、それがこの好物ということで好みということで舐めていたということなのかなと最初は思っておりましたが、あのそうではないと思います。これはあくまでも例え話でありまして、犬でさえ、まあ、どういうことかというと、これ犬でさえラザロのことがかわいそうだった、それで、まあ、犬は何もできませんけれども、まあ、まるで自分の子供が怪我したのその怪我して、いるところを、まあ、自分の足もですね怪我したりなんかするとよく舐めますけれども、それと同じようにラザロのことをかわいそうに思って舐めてあげていた。どうもそういうことのようだと思います。まあ、実際そんな犬がいるわけではないわけですね。やっぱりこれは例え話ですから、大げさに誇張してそういうことをかイエス様が入れた、語ったということでありますけれども、じゃあどうしてこういう犬の話まで持ち出すのかと言いますと、それに比べて金持ちはどうであったかということなんです。このラザロは金持ちの門前ですか、屋敷 のすぐ外ですね、のところに、まあ、寝かせられていたということです。で、当然この金持ちが家を出入りするたびにラザロのことは目に入るはずなんですけれども、全くそのこの金持ちはラザロに関心を、まあ、寄せていないですね。まあ、その代わりに、まあ、毎日贅沢に遊び暮らしていたと書いてあります。で、このラザロなんで金持ち その玄関のところにいたかといいますと、食卓から落ちるもので腹を満たしたい、まあ、もっと具体的に言えばその台所から出てくるゴミですね、あの食材の余り物とか、そういうものを、まあ、普通はすぐ捨てるわけですけども、そういうものを、からいただいて、まあ、召使いか何かからいただいて食べさせてもらっていた、まあ、そういう人だったわけです。しかしこの金持ちは全くこのラザロには関心を寄せていない。これが例え話の一つのポイントになります。で、そのラザロは死んだ後、アブラハムの懐に、まあ、連れて行かれまして、そこで慰められていきます。で、ここにアブラハムの懐って何だろうかと、ちょっと変わった言い方が出てきますので、まあ、ちょっと説明は必要だと思います。で、それは当時このユダヤ人たちですね、まあ、もちろんパリサイ人たちもそうですけれども、 どんなことを考えていたかと言いますと、自分たちはアブラハムの子孫であるという、まあ、そういうプライドを持っているんですね。で、なんでそんなことを言うかというと、もちろんそれは聖書に根拠がありまして、そのアブラハムを通して神様が契約を与えてくださったときに、あなたの子孫はこの星の数のように増えていくんだ、まあ、そういう約束を神様がアブラハムに与えてくださいましたので、当然自分たちはそのアブラハムの子孫、まあ、血のつながりとして、その自分の、まあ、父という言い方をいたしますけれども、自分の父はアブラハムである、これがユダヤ人の誇りでありました。でアブラハムは当然もう天国に迎えられているので、そのアブラハムの懐というのは自分たちの先祖、まあ、尊敬するアブラハムがいるところ、まあ、神様の御国と、まあ、呼んでもいいわけです。その天の御国での食卓で、この金持ちは慰められております。まあ、イエス様もその神様の御国の食卓にはアブラハムも座りますよということはきちんと語っていますので、確かにこういう場面、まあ、私たちもこの天の御国に迎えられるのであるならば、このラザロのような食卓に着くことになると思われます。このラザロは地上のにいるときは満足に食べることもできない、またその病気さえも癒してもらえなかった、そういう人でありますが、今天の御国で、満たされております。さて、では一方の金持ちの方はどうであったかであります。この人は、まあ、黄泉というところに、まあ、連れて行かれます。で、黄泉って何だろうか、まあ、皆さんの聖書に黄泉という23節の黄泉というところに米印があって、まあ、下の断崖にハデスという言葉が書いてあるんですね。まあ、ですので、まあ、黄泉と一応訳してますけれども、日本語でも黄泉という言葉があるくらいなんですけれども、一体黄泉、そのハデスあるいは黄泉というのは一体どういうところなのか、聖書には詳しいことはあまり書いていないんですね。まあ、でも今日の箇所から分かるのは、どうも死んだ後にある人たちはこういうところに、まあ、行くことになる、まあ、ラザロのように天の御国に行く者もいれば、この金持ちのように、黄泉というところで、まあ、苦しまなきゃいけなくなる、まあ、そういうふうに分かれているらしいということは、まあ、分かると思います。でその苦しみというのはどうも、炎の中で、苦しんでいく、まあ、この金持ちは舌が熱いので、水で冷やしてもらいたいというぐらい、その熱さに苦しんでいるようでありますけれども、そういうところにこの人を連れて行かれてしまった、まあ、これを聖書では裁きと言っております。まあ、死んだ時に人は裁きに遭うのですと、そういうことはもう聖書は最初から最後まで一貫して書いてあるんですね。で、まあ、こういう場面を見ますとですね、いや恐ろしい、聖書ってすごい怖い書物なんだ、恐ろしく聞こえるかもしれません。もちろんこの黄泉というハデスと呼ばれるところに行かないよ、まあ、行きたくないってみんな思うと思うんですけれども、しかし裁きがあると聞くと何かこんな怖い場面を私たちはすぐに想像するんですが、でもラザロの方を見るならばですね、これはある人たちにとっては慰めなわけですね。地上の生涯、地上では不幸な人生を歩まなければならない人、このラザロのようにですね、そういう人はいるわけです。でそういう人は死んで終わりですよっていうんではなくて、死んだ後にきちんとそれに代わる報いがあるのだ、天の御国で、この人はラザロは慰められていく、実はそれが裁きのもう一つの側面なんですね。ですから決して怖がる って恐ろしいというんではなくて、むしろ本当にもしこの地上で希望を失っている人がいるならば、そういう人たちにとってはこれは裁きがあるというのはものすごい希望であるということを、まあ、覚えていただきたいと思うんです。とは言ってもですね、じゃあ自分はどっちに行くのか、天国かこの黄泉というところか、どっちに行くんだろうかと、急に、まあ、皆さん不安になると思うんですね。普段はあまり、まあ、そんなことを考えなくても、裁きがあるんですよ、一人はこっち、もう一人はこっちというふうに分かれるんですよと聞きますと、やっぱり私はどっちに行くんだろうかと気になると思うんです。でまた、まあ、誰だってこのラザロのように天国に行きたいと願うわけですが、じゃあどうやったらその天国に行けるか、今日なんかそのことを聞けるんじゃないかと、まあ、聞かないとですね、そのことをちゃんとはっきり聞かないと家に帰れないというぐらい不安になる方もいるかもしれません。まあ、そこで、やっぱり今日の箇所はそれがまさにメインポイントでありますので、そのヒントはまず25節に書いてあります。するとアブラハムは言った、子よ思い出しなさい、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた、しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。まあ、ここで分かるのは、生きている間に何を受け取ったかで、死んだ後で神の国に迎えられるのか、それとも、まあ、黄泉と呼ばれる、そのハデスというも呼ばれるところに、まあ、落とされていくのか、それが決まるのだと。まあそれによって決まるのだというふうに、まあ、そんなふうに読めますね。で、そうしますとラザロは地上では何も受け取ることができなかった、まあ、つまり貧しかった、だから、天の御国に行けた。でも金持ちはもう地上で十分に良いものを、いただいていたので、それで、まあ、今度はその反対がですね、黄泉の国で、まあ、苦しみというものを受けなきゃいけないと、まあ、どうもそういうふうに見える、読めてしまうわけですね。そうするとこれはまあ、どうしてもですね、あ、貧乏人は天国に行けるけれど金持ちは、天国には入れない、そういう話に聞こえてしまうわけです。まあ、他の聖書の箇所でも、弟子たちが驚いたところもあるんですね。金持ちは救われないというようなことをイエス様がどうおっしゃってんじゃないかとびっくりしたという場面が出てきますけれども、まあ、何度もそのことは強調いたしますけれども、そういう話ではございません。金持ちが救われず、貧乏人は救われるというような単純な話をしているのではないということだけはまず押さえていただきたいと思います。じゃあどういう話をしているのか、次に確認したいんですが、まあ、一つだけその前に押さえておかなければならないことがあります。今裁きの話をいたしました。でこの裁きってなんか変更されるってですね、可能性があるかどうかですね。まあ、ある人は天国に行くことはなんか決まっていたけれども、実は神様の気持ちが変わって、いや実はもう地獄で黄泉にあなた行くことになりましたとか、その反対に黄泉に行くべき人がいや天国に行くことになりましたとか、そういうこうコロッと変わる可能性があるかどうかってですね、日本語にはまさにそれに相当する言葉があって、地獄の沙汰も金次第っていう。閻魔大王様もなんかこちらのちょっと懐袖の下ですか、こうちょっとやることで気分変えて、うん、じゃあお前天国行くよっていうふうに閻魔大王様の気分次第で裁きが右か左にコロリと変わってしまうという、まあそういうある意味では、まあ、これ世の中の生き方ということを皮肉って言ってるんでしょうけれども、もしそんなふうにですね、神様の心が気分次第でコロコロ変わると、 それで裁きもコロコロ変わるというのであるならばどうなるかですね。結局どっち行くのかっていうのは何にも分かんないんですね。その時にならなきゃ分かんないということで、そうしますと私たちは地上でどんな生き方をしようが、どうでもよいということになる、極端に言いますとですね。しかしそのこともちゃんとここに書いてますね。このアブラハムがとラザロがいる場所と金持ちがいる黄泉というところ、やっぱりこの金持ちはアブラハムのところに行きたいから連れて行ってくださいと願ったのですが、それは絶対にできないと書いてあるんですね。乗り越えることのできない大きな淵がこの神の国と黄泉との間にあるの。だから、もう裁きが何かコロッと変わって、いやじゃあまあやっぱりかわいそうだから金持ちさん、あなた神の国にじゃあ連れて行ってあげるよというような話には絶対ならないということです。裁きは変わることはありません。はい、じゃあ なおさらですね、じゃあ一体どうしたらいいかということになるわけですけれども、じゃあまずこの金持ちはどうしたかでありますね。この、大きな淵があってアブラハムの懐に行くことはできないということを、まあ、知らされた金持ちはそれでもですね、まあ、自分のことは諦めました。諦めましたが、その家族のことを考えました。それで彼はこんなことを言いますね。27-28節であります。金持ちは言った、父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。まあ、それに対してアブラハムは29節でこう答えました。彼らにはモーセと預言者がいる、その言うことを聞くがよい。はい、これモーセと預言者って一体何か、まあ、要はですね、私たちがこの知っている旧約聖書のことを指しています。当時はまだイエス様の時代は新約聖書というのはまだありませんので、旧約聖書がこの時代の聖書であります。その旧約聖書のことを当時はモーセと預言者と呼んでおりました。まあ、ですからイエス様はこんなことを語ったということですね。言い直しますと、わざわざこのあなたの兄弟のところにラザロを送らなくても、彼らはすでに旧約聖書を読んでいるでしょ。そこに書いてあることを読んで、きちんと守れば神の国に迎えられますよと、まあ、そういうことを、まあ、アブラハムは答えました。そうしたら金持ちはまだ諦めません。で、30節で今度は次のようなことを言いました。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。この金持ちの5人の兄弟たちは、まあ、ユダヤ人でありますから、当然聖書、当時の旧約聖書は、まあ、読んでいたはずですが、でも、まあ、自分のことを振り返ればですね、自分もこの金持ちもやっぱり聖書をちゃんと読んでいたんですね。読んでいたけど悔い改めることがなくって、結局この黄泉というところに来てしまった。であれば他の5人の兄弟も自分と同じなので、彼らも聖書を読んでいるけれど実は悔い改めていない。じゃあどうやったら悔い改めてもらえるか。そしたら、まあ、このラザロは、まあ、死んだものと数えられていますけれども、よみがえって生き返って、その兄弟たちのところに現れたなら、その時彼らは悔い改めてもらえるだろうと、まあ、そんなふうに期待したんですね、金持ちですね。しかし、どうなるか。アブラハムは答えました。31節ですね。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても 彼らは聞き入れはしない。たとえラザロが言ったとしても、あなたの兄弟は悔い改めないですよと、もうはっきり言ってしまい、言っておきます。つまりこれどうも悔い改めと関係して、まあ、神の国に行くのか黄泉の国に行くのかというのはそこに関係しているようでありますが、ここでですね、誰かが死人の中から生き返ってもという表現が出てきました。でこれイエス様は例え話でありまして語っていますから、自分とは関係ない、まだまるで、他人事のようにこれを語っていますけれども、死人の中から生き返った方っていて誰だかといったらお一人しかいないんですね。イエス様ご自身が生き返っていきますので、そうしますとこの例え話、単なる誰が金持ちが黄泉に行ってラザロが神の国に救われたという単純な話ではない。どうもこれはイエス様のことを、他人事を装いながら、まあ、自分自身のことを実は語っているんじゃないかというふうに気がつきます。まあ、そういう視点でこれはイエス様のことをどうも語っているんじゃないかというふうにな視点でもう一回この例え話を振り返っていきますと、二つのことが見つかります。一つ目は何かと言いますと、この金持ちは今アブラハムの懐にいるラザロを自分の家族のところに送ってほしいと頼みました。でイエス様はどうされたんでしょうか。イエス様は父なる神様の懐におられましたけれども、人となって私たちのところに降りてこられて、私たちに対して神の福音を語ってくださり、あなた方は罪を告白して悔い改めなさい、神の国はもうすでにそこに近づいているのだから警告したんですね。実は金持ちが願ったことすでに実現しているんですね。アブラハムはなんか否定的なことを言ってますが、実は金持ちが願っていることはすでに実現している。じゃあイエス様はすでにそう言って警告したんですけれども、特にパリサイ人たちはどうしたか。その警告を聞いても全く無視しているんです。かえってこのイエス様を迫害して十字架に追いやって殺して、それでも彼らは信じなかったわけですね。はい、これが一つ目のポイントであります。で、二つ目は何かと言いますと、この例え話に出てくる金持ちは、死んだ者たちの中から、まあ、誰かが兄弟たちのところに行けば、そして、そこで証しをするならば、その兄弟たちは悔い改めるに違いないと、まあ、言っております。じゃあイエス様はどうだってやったかというと、まあ、イエス様は確かにこの死人の中から生き返、よみがえられまして、私たちのところに姿を現してくださったわけですね。弟子たちはその特に使徒たちはその目撃者でありました。じゃあファリサイ人たちはそれで悔い改めたかというと、そうじゃなかったですね。イエス様が十字架で死なれた後墓の中に葬られましたけれども、その3日目の朝に墓の中が空っぽであることが、まあ、分かったわけですね。さすがにこれだけは否定のしようがなかったわけですので、じゃあどうしたかというと、パリサイ人たちは誰かがイエス様の亡骸を盗んでいったのだという、まあ嘘の情報、今でいうフェイクですね、嘘の情報を流してごまかしたんですね。まあ、こうして イエス様が死人の中からよみがえってもですね、彼らは全く信じなかったんです。つまりこの金持ちは死人の中からよみがえったなら彼らは悔い改めるだろうと言いましたが、でアブラハムはそれを、否定しているように見えますが、実はこれも実現しているんですね。つまりこの例え話、よく見るとイエス様ご自身が、なさったこと、そしてまたこの時点でこれからなさることを語っていたということになります。それでもファリサイ人たちは頑なであったということでありますけれども、で私たちがでもこのここで最も知りたいことはですね、どうやったら神の国に入るのか、でどんな人たちがこの黄泉、ハデスと呼ばれるところで苦しむことになるのか、できるならこのハデスと黄泉というところには行きたくない、できるなら神の国に迎えられたい、誰でもがそう思うわけですけれども、じゃあ一体どういうことになる、どうしたらいいんでしょうかということですね。これは実はもう最初にヒントとして触れたことであります。ラザロをかわいそうに思った者は誰であったかですね。少なくとも金持ちはかわいそうには全く思わない、いや無関心、関心を寄せません、いや、目にも入らなかった。ラザロはその立派な屋敷の門のところに 寝かせられていたのですから、絶対に目に入るはずですが、私たち の、その目というのは見て見たら全部見てるかというとそうじゃないですね。関心のあるものにしかこう目に入っていない。関心のないものはたとえそこにあったとしても見ていないというものでありますので、この金持ちの目にはラザロは全く目に入っていない。だからかわいそうに思うとかそういうことは感情はないんですね。じゃあかわいそうに思ったのは誰であったか。犬でしたね。犬でさえかわいそうに思った。ところがその人間の方はラザロをかわいそうに思わなかった。これがヒントであります。で、イエス様がここで私たちに語りたい、語ろうとしているのは、それが金持ちのそういう態度が正しいことなのかどうかということであります。で、そのことを考えるヒントですね、はすでに他の箇所に出てまいりまして、同じルカの福音書の10章25節のあたりにそういう話が出てくるんですね。皆さんの手法のアウトライン の、 下のところに抜き書きしておりますけれども、これはどういう場面かというと、ある立法の専門家が、イエス様に尋ねた場面であります。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、つまり何をしたら神の国に入れますかと、ストレートに尋ねたわけですね。で、それに対して、イエス様は逆に質問しました。聖書には何て書いてますか、つまり旧約聖書には何て書いてますか、あなた方立法の専門家ですから当然読んでますよねということで聞いて尋ねて質問したわけですね。そうしましたらこの立法の専門家は27節でこう答えました。そこを読みとしますね。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。とあります。これが立法の専門家が旧約聖書を読んでいましたから、もうその重要ポイントをちゃんとこう答えることができたんですね。でこれに対してイエス様の答えはこうでした。28節、イエスは言われた。 あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。はい。これが実は神の国に入るあのポイントだと言っています。じゃあ立法の専門家、じゃあこの後あの神の国に入れたかどうかということがなるわけですが、立法の専門家パリサイ人と同じでありますから、旧約聖書を読んでいるんですね。読んできちんと答えられるんです。だからイエス様はあなたの答えは正しいと言うんですね。でも正しいか答えが正しいからいいあの合格ですではないんですね。それを実行しなさいと言う。口で言うのが簡単なんですね。ところがそれを実行するかどうかにかかっております。あの金持ちは当然この旧約聖書の大切なポイント、27節のポイントを全部知っていたんですね。しかしこの金持ちにとって隣人というのは誰だったんだろうかということなんです。彼にとってはおそらく、まあ、自分のようにあの金持ちで世の名声がある人たちが隣人、人々からその尊敬され、まあ、地位を占め重要な地位を占めて、あのいるような人たち、そういう人たちが隣人であって、ラザロは隣人じゃないですね。いや隣人だと思ったこともない。いやこの人人かどうかとさえ思ったんで、あの多分そういうふうに思った、このラザロはなんかちょっと玄関を汚すあのいてほしくない、実はいてほしくない、そういうものだ、人とは思ってないものだと思ってたと思いますね。隣人ではなかったんです。しかしイエス様はここで私たちに教えているのは、あなたの隣人は誰かなんですね。この金持ちにとってあなたの隣人というのはラザロだったんです。でもラザロを 見ようともしませんから、かわいそうとも思わない、隣人を愛することはなかったわけです。だから結局この金持ちは黄泉というところに落とされていきました。じゃあ私たちはどうすればいいんでしょうか。まあ、ここに書いてあるんです。あのこのイエス様が十章で書いあのおっしゃった通りですね。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。もしそれができたならば、だからそれを実行しなさいってありますからね。それができたならば神の国に行けますよというんです。さあここがあの最後の砦でありますね。これそれを実行しなさい。じゃあ口で言うのは簡単ですね。この立法学者のように私たちは何をしたら神の国に行けるでしょうか、答えてください。はい、隣人を自分自身のように愛することです。わかりました、正解です。じゃあそれで神の国に行けるか、違いますね。実行しなさいって。さて実行できるんですか。ある人にはできるかもしれない。いや私はあの人を愛せたと、まあ、満足することはないとは言いませんよ。しかしいつもできると言えるんでしょうか。いやむしろこの人は私の隣人ではない、いや隣人かもしれないけどこの人だけは愛せませんと、そういうことだらけじゃないでしょうか。いやだらけと言ったら極端かもしれませんけど、そういう人がいるんですね。でイエス様は本当にそういうところは厳しい方ですから、あなたの心の中に隣人愛せないという気持ちがあるかどうかっていうことを問いかけてきます。じゃあどうしたらいいでしょうか。できません。それでも嘘をついてできます、いや何とか努力しますと言うんでしょうか。そういう努力してできるなら誰も悩まないですね。で 努力してできると考えた人たちがパリサイ人でありました。しかしイエス様が言われることはそうじゃないですね。あなた方はそれを実行しようとして実はできないんですよと。あなた方がすることはじゃあ何ですか。隣人を愛することができないということを告白していくことだけです。これが神様を愛することになるんですね。神を愛しなさいって何ですか。いつも神様のことを思い起こして祈って聖書を読んで感謝しますと言っていることが神を愛することか、まあ、それも一つかもしれませんが、隣人を愛せない自分ですがいるんですということを神様に申し上げていく。だって神様に嘘つけないですよね。神を愛するということは神様に嘘つけないということ、ということは自分の本当の姿を告白するしかないんです。実はそれがイエス様が求めていることであります。隣人を愛せない自分です、神様を愛しますなどと口で言いながら神様を愛せない自分がいるんだということをイエス様に告げていくこと、そこの先に、まあ、私が決めることではありませんけれども、この神の国の門が開かれているんだ。じゃあできなかったことはどうするんですか。イエス様が全て変わって私たちにできなかったことをしてくださるんですね。そのことを私たちに教えてくださるためにイエス様は人となって私たちのところに来られ、それでも信じないというんであれば死から死人の中からよみがえって、その、よみがえられた姿を人たちに表してくださった、そうやって信じなさい、私についてきなさいとイエス様は私たちにこう救いの道を教えてくださいました。私たちはこのイエス様に従ってまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当にできるならばもちろん私たちは神の国に行きたいと願いますが、本当にこの自分の隣人とは誰だろうか、愛しなさいと言われてもどうしても愛せない、いや愛すべき隣人がすぐ近くにいるはずなのにその人のことが目に入らない、そうやって気がつかないうちにもしかして神様の御心に反したことをしていたのかもしれない、いろんなことを思わされるとき自分は神の国に入る資格がないものだと本当に悲しくなることもありますが、主よ私たちはそんな哀れなものであります。自分だけを愛して隣人を愛することには何の力も進まない、いやそういうことさえできない私たちですけれども、それでもあなたは私たちを見捨てずに私たちの隣人となってくださり、このラザロのような貧しい姿をとってでも私たちを救おうとされていること、その神様イエス様に従いたいと願います。私たちにできないことをただあなたに正直に申し上げるしかない愚かな私たちですけれども、どうか憐れんで私たちを導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではここで、聖書の御言葉を思い巡らします。換気が必要ですね。はい、終わった。はい。